78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院泌尿器科医師の重坂浩二先生とお話をしていこうと思います。重坂先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はテーマは前立腺肥大症についてのお話ということなんですが、まずは前立腺とはどのようなもの、はい、何なのかを教えてもらっていいですか？
はい、前立腺は男性にしかない生殖器の一つで、前立腺液といわれる精液の一部を作り、精子に栄養を与えたり精子を保護する役割を持っています。
はい、ではこの前立腺肥大症、今日のテーマとなりますが、どのような病気なのか教えてください。
前立腺っていう臓器はですね、直腸と恥骨の間にありまして、膀胱の出口で尿道を取り囲んでいます。
はい、
前立腺肥大症は前立腺が肥大すると尿道が圧迫されて、さまざまな排尿の症状を引き起こすような病気になります。
うん、
一般的な成人男性での前立腺の大きさは体積では20ミリリットル以下と言われています。大きさとしてはくるみぐらいの大きさというふうに例えられます。
はい、
しかし前立腺が肥大してしまうと、くるみ程度の大きさのものが卵ぐらいの大きさになります。
かなり大きな形になっていくんですね。
そうですね。
はい、この前立腺肥大症になる原因というのは何でしょうか？
原因がですね、まだはっきりとは解明されていませんが、男性ホルモンの働きが関与していることは間違いなく、中高年になりますと男性ホルモンを含む性ホルモンの環境変化が起こりまして、前立腺が肥大するというふうに考えられています。
はい、
肥大症のやはり一番の原因は加齢ということになります。また前立腺肥大症の頻度は年齢とともに多くなり、50歳ぐらいからはとても頻度が増加してきます。早い人は前立腺肥大症は30歳代頃から始まるとも言われています。50歳では 30%、 60歳では 60%、 70歳では 80%、80歳の、以上の方では 90% に、肥大症が見られますが、その全ての方が治療を必要とする症状を伴うわけではなく、前立腺の肥大症と排尿症状を伴い、治療を必要とする方は4人に1人ぐらいというふうに言われています。
なるほど。この前立腺肥大症になっている場合、症状というのはどのようなものがあるでしょうか？
前立腺肥大症の症状としましては、排尿困難、といいまして尿を出すことに関連した排尿症状、その他には尿を溜めることに関連した蓄尿症状というものが見られます。
はい、
排尿症状というのは、具体的には尿の勢いが弱い、尿が出始めるまでに時間がかかる、あとは尿を出したくてもなかなか出せない、あとは排尿の途中で、尿が途切れてしまう、
うん、
とは尿をするときに力、を入れて力まなければいけないなどの症状が、あります。
はい、
また排尿後に尿ができらず膀胱内に多量の尿が残るようになると、まあすっきりしないだとか尿が残っている感じがするなどの残尿感というものが出現します。
はい、
また蓄尿症状に関しましては多くの場合頻尿がやはり見られます。頻尿については1日何回以上という定義は特にありませんけども、昼間に8回以上、 あと夜間に2回以上トイレの、ために起きる場合は、それぞれ昼間の頻尿または夜間頻尿というふうに考えられます。
はい。
で、また尿意切迫感というものがありまして、急に、おしっこを我慢できないような強い尿意が起こる症状のことを言うんですけども、
はい、
尿意切迫感があり頻尿を伴うものを過活動膀胱と言います。前立腺肥大症の患者さんの 50% から 70% に過活動膀胱を合併しているとも言われています。過活動膀胱では膀胱に十分に尿が溜まっていないのに膀胱が勝手に収縮してしまうので、すぐに排尿したくなってトイレに行く、つまり頻尿という症状が出現します。
うん、なるほど。重坂先生、この前立腺肥大症になった場合どのような治療方法があるか教えてください。
はい、前立腺肥大症の治療には薬物療法と手術療法に大きく分かれます。薬物療法にはアルファ1遮断薬という薬、ホスホジエステラーゼ阻害薬という薬、とは 5α 還元酵素阻害薬と少し難しい名前になりますけども、
はい、
そういった3つの種類のお薬が主に使われます。
うん、
α1 遮断薬というのは前立腺の部分の尿道の筋肉を緩めて尿道の圧迫を取ることで尿が通りやすくします。
はい、
また、ホスホジエステラーゼ阻害薬というものも膀胱の出口の筋肉をリラックスさせることで尿を通りやすくするという作用があります。
はい、
あとは、5α 還元酵素阻害薬というものがあるんですけども、前立腺を小さくするという作用があります。で、前立腺を、小さくして尿道のこう圧迫を弱めてあげることで、尿が通りやすくなるという非常のお薬になります。
はい、
前立腺の肥大症には男性ホルモンが、関与していますけども、この男性ホルモンの前立腺に対する作用を抑えることにより前立腺が、縮小するという基準になります。このような薬を使って症状の改善を目指します。
はい、
次に手術療法、手術過量になるんですけども、通常は尿道から内視鏡を挿入して、行う手術になります。
うん、
最近では、レーザーを用いた、内視鏡手術というのも行われています。従来は経尿道的前立腺手術 TURP という手術が、多くされていて、尿道から内視鏡を入れて、内視鏡の先端に装着した U 字型の電気メスがあるんですけども、それで肥大した前立腺を尿道側から切除していくという手術方式になります。
はい、
前立腺切除はカンナで気を削るように、そういったイメージで前立腺を切除していきます。
うん、
最も標準的で今でも広く行われている手術方法になります。
はい、
最近ではですね、ホルミウムレーザー前立腺拡出術 HOLP とか言ってホーレップということが我々多いんですけども、
はい、
レーザー治療で前立腺肥大症の治療をしています。これも同様に尿道から内視鏡を挿入し、メスではなくレーザーを照射しながらみかんの皮を残して身をくり抜くような形で肥大した前立腺を塊でくり抜くような手術になります。
うん、
でくり抜いた前立腺を膀胱の中で細かく砕いて吸引して取り出すという手術になります。
はい、
最近は、こういった手術広まりつつある手術方法で、大きい前立腺に対しても出血量が少ないというメリットがあります。
うん、なるほど。今教えていただいたのが薬物療法と手術療法という2つの治療法を教えていただいたんですが、症状がどのような場合であれば手術の方がいいというふうになるんですか？
はい、 まあ、前立腺肥大症があってもですね、必ずしも全てが治療が必要になるというわけではなくて、症状がどの程度なのか、また、症状があってもどれくらい生活の質、まあ、QOL が低下しているかというところが重要になります。
はい。
また一般的には肥大症は加齢とともに徐々に進行していきます。ただ、まあ、前立腺のサイズや症状が全くないという方もおられます、
うん、
なので前立腺肥大症でも自覚症状が軽度であれば経過観察で様子を見て予防的に治療する必要もないということになります、
うん、
しかし、まあ、内服加療をされても症状に改善がなくて生活の質 QOL ですねが下がってしまうということであれば、はい、手術加療の適用にもなると考えられます、
はい、
また前立腺肥大症が進行すると、まあ、経過観察では放っておけないような症状が、出現することがあります、
うん、
それはどういった症状かといいますと、
はい、
一番は尿路感染症ですね、
うん、
排尿障害があって、残尿が増えてしまうと、そういったことによって尿路感染症が起こりやすくなります。イメージとしては、流れの弱い川っていうのが汚れがそこに溜まって汚れやすいのと同様で、残尿が、多い状態が長期間続くと、感染症だとか、ひどい場合には膀胱の中に結石ですね、膀胱結石を作ることがあります、
はい、
次に、症状としては尿閉と言われるもので、膀胱のところに、尿が充満しているにもかかわらず尿が出せない苦しい状態で、排尿障害の、まあ、最終段階というふうに言われています、
うん、
前立腺がやはり大きいほど、尿閉になりやすくて、お酒ですね、深酒をしたりとか、風邪薬の服用が、まあ、尿閉を引き起こすっていうこともあります、
はい、
で、まあ我々外来をしていると、まあ、前立腺肥大症がもともとある方 で、で排尿症状もあってという方が、まあ、忘年会シーズンなどですね、深酒をして、突然おしっこが全く出なくなって病院に飛んでこられるっていうケースも、まあ、多く見受けられます。
うん、
最後が腎機能低下ですね、
はい、
一番少し嫌な症状、自覚症状が乏しいので、
はい、
嫌な症状なんですけども、腎機能が悪くなるということですね、
うん、
これは排尿ができない状態が、長く続いてしまうと残尿が増えていきます、
うん、
すると、まあ、腎臓から膀胱への、尿の流れが悪くなってしまって腎臓に、まあ、ダメージが加わります。そうすると結果的に腎臓の機能が低下することがありますということです、う
ん、はい、
このような症状、まあ、合併症を発症している場合には前立腺肥大症の手術による治療もやはりお勧めできると思います。
うん、なるほど。自覚症状がない方もいらっしゃれば、まあ、自覚症状もあるというふうに、そしてそのまま放置していると、まあ、良くないことも合併症も出てくるということなので、まあ、まずは自覚症状ある方は病院にというようにお勧めしていきたいなとも思うんですけれども、受診した場合、はい、泌尿器科を受診した場合まずどのような検査をしていくんでしょうか。
はい、泌尿器科を受診されてですね、
はい、
行う検査としましては、まずは問診でですね、自覚症状の方を評価させていただきます、
はい、
であとは、少しいいものではないんですけども、お尻の穴からこう指を入れて直腸診ですね、
はい、
直腸の方から前立腺の触診というものができるんですけども、それをさせていただいたりとか、あとは、尿検査、尿の 尿流測定ですね、尿の勢いの測定、うん、あとは残尿測定、あとは、採血で、PSA という前立腺特異抗原というものを測ったりとか、
はい、
あとは前立腺の超音波検査 というものを、行います。
はい。
自覚症状の評価については、世界的に共通でも知られている国際前立腺症状スコアというものがありますので、その質問表を使用、させていただきます。
はい。
その症状が、ね、7つほど書いてあるんですけども、そこに丸をつけていただくことで症状の程度をスコアで、数値として評価することができます。
はい。
合計は35点、マックスで35点になるんですけども、7点以下を軽症、8から19点を中等症、20点以上を重症として、前立腺肥大症、排尿障害の重症度っていうのを調べます。
はい。
直腸診は、先ほども言いましたけれども、肛門から、直腸に指を入れて前立腺、を触ります。そして前立腺の形や硬さ、あとは痛みがないかどうかっていうのを調べます。前立腺炎など前立腺の炎症がある場合は、強い痛みがあったり、また前立腺の肥大症ではなくて前立腺のがんですね、前立腺がんがあると硬い腫瘤として触れることがありますので、前立腺肥大症の、それ以外の疾患を、チェックするのにも重要な検査となっています。
はい。
は、尿の濁りや血尿の有無、尿路感染症の有無などを、肉眼的検査、あとは、検尿のですね、顕微鏡的検査なので、検査させていただきます。で、泌尿器科的な、検査になると、あとは尿流測定というものがありまして、
はい、
トイレ型の、検査機器がありますので、そこで排尿をしていただきます。そうすることによって尿の実際の勢い、あとは排尿量、排尿時間などを、数値で、把握することができます。で、同時に超音波で排尿の後どれぐらい残尿があるのかっていうのをエコーで、確認させていただきます。
はい。
で、採血で、PSA というのを取ると言いましたけども、これは前立腺の、タンパクになります。で、 PSA というのは前立腺がんのスクリーニング検査として最近では有用ということで、正常値は4以下になるんですけども、前立腺がんですねがあると、正常値を超えて、上昇します。4から10の値、はグレーゾーンと言われていますけども、前立腺がん以外にも前立腺肥大症や前立腺炎でも、そのグレーゾーンの値になることがあるので、注意が必要というところになります。
はい。
で、肥大症があるかっていうのは、実際に超音波検査で前立腺を移して大きさを計測してということをさせてもらいます。
うん。
このようなさまざまな、検査をですね、患者さんの状態に合わせて行ってですね、総合的に、判断させていただいております。
うん。今日は前立腺肥大症について重坂先生に伺っていきました。いろいろと勉強になりましたが、リスナーの皆さんに最後になりますが、先生から一言お願いいたします。
はい。前立腺肥大症はですね、男性であれば頻度の非常に高い病気になりますので、最近尿が出しづらいだとか、尿が漏れる、トイレが近いなどの症状がですね、増えてきた場合には一度泌尿器科を受診ですね、考えていただければなと思います。
はい。今日は西宮市立中央病院泌尿器科医師であります重坂浩二先生にお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。